おはようございます。高原豪一郎です。さて、毎年新春恒例の宮中行事に歌会始めの儀があります。今年のお題、草をテーマにした短歌が皇居の宮殿で読み上げられました。そこで天皇家と皇族方の歌とともに、全国から応募のあった歌の中からえりすぐりの10首の短歌が読まれたんですね。この10首に選ばれるということは大変なことです。と言いますのは、応募総数 23,432 首、採用競争率は 2,343 倍なんですね。この等の歌の中で、一目で、ああ、クリスチャンの歌った歌だな、とわかる作品が一つあります。それは島根県の武田博士さんの作品です。読んでみましょう。イザヤ書に、人は草にて刈るるという。下りを読みて明かりの火を消す。イザヤ書に、人は草にて刈るるという。下りを読みて明かりの火を消す。イザヤ書というのは旧約聖書の代表的な預言書です。どうも武田さんは寝る前に聖書を読む習慣が終わりのようですね。そのイザヤ書の中に、人は草、その栄光は野の花、草は枯れ、花はしぼむと書いてあるんです。人間は今盛んなようでも、あるいは衰え、あるいは闇、あるいは老いて、最後はみんな死んでいってしまう。それを呼んで明かりを消した。そういうふうに言いますと、なんだか暗い歌にも聞こえますね。どうしてそのような箇所を呼んで安心して眠ることができますでしょうか。ところがこの歌は、人は草にて刈るるという下りを読んだというんですね。続きを読んだんだ。人は枯れ、花はしもぶ。その続きにこう書いてある。しかし私たちの神の言葉は永遠に立つというんですね。私たちは弱く、脆く、闇、老いていくけれども、神はそんな私と共にいて助けてくださるからだ。私を罪と死から救い出してくださるという神の宣告、宣言は決して撤回されることはない。だからこそ明かりを消して休むことができるっていうんですね。明日何があるか私は知らない。しかし私に明日を与えてくださる方は全てを備えていてくださるのだっていうんですね。人生を導く絶対的に信頼できる方が私に休息をもたらしてくれるんだっていうわけですね。さて、今日は1月の最後、先週に続いて三条の水君からご一緒に考えてみましょう。柔和なものは幸いです。その人は地を相続するからです。イエス・キリストは山の上でこのようにおっしゃったんですね。さて、柔和とはどのような振る舞い、態度を言うんでしょうか。まあ、これは育児がないことを言ってるんじゃないんですね。単なる無抵抗主義でもない。何をされても怒らない人のことでもありません。何もしないで消極的引っ込み思案で弱々しくしていることが柔和っていうことじゃないんですね。ここで言ってる柔和というのは、たとえ侮辱されても暴力で返さず、怒鳴り返さず、神に決着をつけてもらえると確信して、うろたえないで、怒るべき時には適切に怒り、耐える時には適切に耐える人のことを言うんです。そういう人は地を相続します。すなわち、この地上の生涯においても、自分のために戦ってくださる神の支配を発見するだろう、って言うんですね。実は私は昨年、大阪にあるミッションスクールに2日間にわたって聖書の話をしに行く機会を与えられました。初日は700人の中学生を前に、2日目は1000人の高校生に対して聖書のお話をさせていただいたのです。その学校はとっても素敵な校舎キャンパスで、すごく音響効果の良いホール、そして実に気持ちの良い先生が方が司会をされて私を紹介してくださったんですね。でも一つだけ辛いことがあったんです。それは死後なんですね。 初日の中学生、まあ、8割以上の方は真剣に身を乗り出して聞いてくださるんですが、2割弱の生徒諸君はおしゃべりしまくってるんですね。もう45分間ずーっとしゃべくりまくってるんです。実は私は毎年百数十回全国で聖書のメッセージを語っております。でもあんなにうるさいのは生まれて初めてでした。そして終わった時にすっかり疲れ果てて自信をなくしてしまったのです。私はその時不登校で悩んでいる人たちの気持ちがよーくわかりました。なぜなら正直言って私も行きたくなくなったからです。しかし、すべてのことを支配しておられる神様に祈ったんです。そして、すべては神の支配にあるということをもう一度思い起こしたんですね。神様、私は静かに刺すために、しつけるために行くんじゃなくて、あの若者たちがイエス・キリストを信じて永遠の地獄から救われるために行きたいと思います。どうぞ私を使わせてください。どうぞ明日、神様あなたが介入して働いてください。さて、翌日のホールの状態は始まる前から昨日以上に、騒がしい状態だったんですね。でも神様が働いてくださると信じてお話を始めました。9割以上の方は本当に聞き入ってくださったんですね。なのに1割ぐらい、とりわけごくごく一部の生徒諸君はおしゃべりをやめなかったのです。私はそれが気になって気になって仕方がなかったんですね。私は神様が働いてくださる、神様の支配の中にあると信じて思い切って講演を中断しました。そして死後をしている生徒を指さして、君、君、と呼んだんです。ところがあまりにも死後に熱中しておりますので、本人気がつかないんですね。本人以外の人はみんな気がついてるんですが、肝心のご本人気がつかない。私は段から降りていって、君、君、君のことや、と言ってこちらに、向いてもらいました。そしてマイクに唇くっつけて、シーと言いました。その瞬間、場内が本当に静まり返ったんですね。そして最後まで場内、会場が一体となって、聖書のメッセージを聞いたのです。私はその学校がますます好きになりました。私の生まれつきの性質はとっても短気で劇場型の人間です。いわばパニックを起こしやすいタイプの人だと思います。でも自分を見失わずに済んだのは修行したからではなく、また立派な人であるからでもなく、神が必ず介入してくださると信じていたからです。この世界を統治している誠の神様がいらっしゃる。その神様に戦っていただくことで落ち着くことができるんです。ところが人間はいつの間にかこの生ける神様の介入を信じなくなりました。いいえ、この誠の神様がいらっしゃるということすら信じなくなったのです。それとともに、柔和ということの態度が腰抜けた態度に思えるようになり、まかり通るようになったんですね。そして、取った者勝ち、行った者勝ち、早い者勝ち、押しのけた者勝ちの論理がまかり通るようになったんです。しかし、そのようにして勝ち取った幸いというのは、いつか消えていくものです。なぜなら、人の力はいつかは衰えていきますし、また、押しのけてきた人ほど報復を覚悟しなければならないからです。人間にとって最大の幸福、それはすべてのものを素で治め、そして統治しておられる、その誠の神様の介入を期待できる関係を、この神様と結ぶことではないでしょうか。そしてそれはイエス・キリストによってのみ可能なのです。どうぞイエス・キリストにより誠の作り主、誠の神様を信じ、この方を受け入れてくださいますように心からお勧めしたいと思います。